うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はいはい、今週もやってまいりましたよということでね、暑いっす。本当にもうパン1で頑張っているんですけどもね、家にいるときはパン1ですら暑いっていうね。まあね、一人暮らしなんでね、まあ、全然パン1でいいんですけど、誰かいるとね、やっぱ服着ないといけないんですけども、まあそれが当たり前なんですけどね。本当ね、きついっすよ。T シャツすらも着たくない状況でして、でまだなんつうんですか、もう夏暑いんですけど、まだなんとかねクーラーはつけずに扇風機だけで頑張っているんですけどもね、まあそろそろちょっと限界かなっていうね、感じでして、日中が本当恐ろしい、恐ろしゅうて本当たまりませんわ。で仕事中もね、本当はね T シャツいけないんですけどね、 T シャツになって仕事しても、なんでいけないかっていうとね、まあ、機械とか、あとその、まあ、鉄を扱ってるね、鉄くずなんかでね、しょっちゅう腕の周りをね切るんですよね。で切り傷が多くなっちゃう、まあそういうのがね大きな怪我に発展するんで、まあ夏でも長袖、がまあまあ義務付けられてる、まあ、法律上はねそういう風な決め事になってるんですけどもね、まあ業者怪我をされてるんでね、まあうちでも結構大きめな怪我をされた方がね何名かいますし、まあ、僕自身も工作機械で、まあ、機械でね、指を挟んだりとかとんでもないことになったりとかしたこともあってですね、まあ、分かっているんだけども、でも逆に俺が考えたのは、まあ、そういう怪我もありますけども、ね、来すぎてその暑くなってね熱がこもりすぎて、で、まあ、熱中症とかね、倒れちゃうとね、逆にそっちの方が危なくねえかで意識朦朧の中でやるとかね、まあいろいろ対策は取ってるんですけどね、なんだ空調付きの服とか、まあそういうのも購入はしていただいてるんですけどもね、それでも間に合わない、俺すっごい極度の暑がりでして、で人よりも尋常じゃない汗をかくんですよね。ただ座ってるだけでも汗が出るぐらい、出てしまってですね、ほとんどなんだろう、この俺の体質ってなんだっていうね。でしかも体、まあ、前回も言いましたけど体中じゃなくて顔がひどくてね、髪の毛と顔の境目ぐらいから汗が尋常じゃなくてるっていうね、ちょっときついな、本当マジで夏は早くって言ったらあれですけどね、まあ、夏大好きな人もいるんでね、まあそんな中でまたね、今週もね、なんとか生き延びたっていうね、僕は生きてますよっていうね、もうこの放送を通じて生きてますよ感をね、アピールしていければいいかなっていうのと、あとですね、ようやく車の方ね、依頼をかけました。なんでね、イタ車もそろそろ引退という形になってしまうんですけどもね、まあでも本当ね、車ね、おもちゃっていうかチャッチですけどね、すごい乗り慣れて今8年目ぐらいですかね、もう経ってるんですけども、愛着湧きますね、やっぱ8年も乗ってて、でしかもその間期間僕好みにこう育ててきたんでね、いろいろ部品を取り付けたりとか、まあ、改造大掛かりな、ね、改造を、まあ、業者さんに頼んだりもしてるんですけどもね、ただ僕の理想になるような改造をしていただいたりとかね、かけてきたんですよね、まあ、結果もう一台同じ車が買えるぐらいの金額を投資してしまったわけなんですけどもどうなんだろうな、車体だけで250から300ぐらいのやつを買って、そこから改造費で200万ちょい超えで、500いくかいかないかぐらいですかね、8年間の間で、それ考えたら、高級セダン買えますね普通に、まあ、ですが違うんですよね、ただ、高級セダンを買ったから満足かっつってそうでもないんですよね。俺ノーマルが本当大嫌いなんで、まあ、人のはねノーマルでも別に乗りますけどもっていうね、ただ自分が所持してその毎日乗るっていうなるとやっぱ車はね、まあ車も言っちゃえばファッションの一つみたいなもんですよね、自分の身なりばっかねこういい風なの着とってもね、そういうところにお金をかけるぐらいだったら、まあ、なんか自分の好きな方向性の方にお金をかけたらね、まあ、服はねそんなどんだけしょぼい服でも着飾り方によってはね、まともに見えるっていうね、僕はそう思ってるんで、だからファッションセンスは僕ないんですけど、なんかこう自分の着たいものを着てればいいかなっていう、 周りがどうのこうの言いようがね関係ねえやと思って、あの流行が遅れてるとか別に俺流行に乗っとるつもりもないし自分だからっていうね、逆にそんな雑誌に載ってるもん着飾ったってその、ね、周りもやってるわけだから被るわけじゃないですかそれで何が楽しいのっていう、ね、しかも見つけた時のあのなんつうわー被ったみたいな、まあ、そっちの小説感の方が嫌なんでね、だったらもう全然人と違う方向性、まあ、何年も前に流行ったようなやつとか、僕のその服のセンスは本当ダサいんですけど、どっちかというとなんつうのその鬼系とギャル系とあと、まあ、普通っていうその3つのこう合わせた感じの服装なんで、年考えろと言わればそうですしちょっとそれはっていう着方もありますけどね、まあ、でもそれが僕にとっては好きな着方なんでね、残念ながら、周りの意見なんて知ったこっちゃねっていうね、っていう時もありますし、あそういう着方そのなんだろうな自分が求めてる内容に対してのその意見をもらった時はあなるほどねそれちょっと試しみっていうねなんかそう感じになりますね、その試すっていう、ね、試行錯誤していくみたいな、な感じでねやっておりますけどもねマジどうでもいいですよね俺の話なんてね、そんな本当すみません本当勘弁してください、はい、ということでね、暑いっす暑いっす本当暑いっす、今こう喋ってこう数分喋っただけなんですけどなんかじわじわ汗が湧き出てきてるんですけども、まあ、これはね結構緊張のせいもあるんですよね、僕いまだにねこういうなんか、何かをするときにその自分一人のことであれば別に大したことはないんですよ、まあ、当たり前のことなんですけど、ただこれをそのなんていうの、その聞いてくださってる方、まあ、リスナーの方にそのもうすごいねどうやったら聞きやすくこう聞いてくれるか、やっぱせっかく聞いてもらってんのに何言ってんだこいつってなると全然楽しくないじゃないですか、せっかく聞いていただけるなら、ちょっとでも1分でも楽しく聞いていただけた方がいいかなっていうのを頭の中で考えながらこう喋ってるんですけど、毎回自分でも聞き直してもあのすっごい枝分かれをしてまして何こいつ喋ってんだろうって自分自身で泣けてくるのがあるんですけどね、まあそういうのもあってちょっと緊張しているっていうのはね、まあでも程よい緊張をやっぱ持っていかないと、あの緊張がなくなった瞬間あの本当好き勝手言いそうな感じがしてしまうんで、そこはちょっと自重しながら頑張っているんですけどもね、どうですかあの僕のこのもう何十回と繰り広げてるアニメの感想なんですけど、まずターフン最初に言えるのがおめえのアニメの感想になってねえよっていうのがでかいと思うんですよね、最近はあのなんかちょこちょこっと喋って、まあ、なんつうんだろうなその自分の中で喋ってるつもりなんですけどね、で、あ、そうそう、一番大きいのはネタバレしないようにっていうのを頑張ってやってるんですけど、毎回思うのはネタバレしてるじゃんっていうね、もうそこは本当にあのアニメ大好きな方々に対しては本当大変あの失礼な、ね、ことをしてるなとも思うし、これから見ようかなと思ってる方にもねその一番楽しい部分を喋ってしまってねああそれがそれかみたいな感じになってしまうのはね本当申し訳ないなと思ってますけどもね、すいませんそこはもう本当ねあの僕プロの語り手ではないのでね、もうそこは本当ご了承くださいということでねちんたらと喋っておりますがね、でね、まあ、今回のその感想アニメの感想はどれでいこうかなって思ってて、でまああのあれなんですよね、この前回の話ではその夏アニメがもうすぐやってきますよっていうね、すごい楽しみにしてるアニメがここでっていう話をさせてもらったんですけども、やっぱね始まりがあれば終わりもあるということでね、もう今やってるその春アニメ、がどんどんどんどんあの最終回を迎えております。でそんな中でね、僕の大好きだった今期大好きだったアニメ、あの断末、ダンジョンにあの、ダンジョンに恋愛を求めるのは間違っているだろうか、あ出会いを求めるのは間違っているだろうか、もう題名から忘れてしまっているっていう、断末って略すとそのタイトルコールを全部忘れてしまうぐらいのね、そうダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかっていうアニメがね終わってしまいました。ベル君率いるまあ少人数なんですけどもね、ベル君とヘスティアのね可愛らしい 漫才コンビ漫才ではないか、うん、でもね、あの日常系でありながら RPG 感がねすごい、俺は結構そういう系が好きなのかなと思ってね、 SAO でもそうですしね、ダンマチでもそうです、うん、なんか RPG 系が好きなのかなっていうね、うん、でなんかこうギャグ要素が入っているっていう感じで、うん、なんか息抜きにいいですもんね、そのすごいシリアルばっかだとあれですし、かといってずっと笑いっぱなしもちょっと腹いてっていう、あ、そう、俺物語なんてそうですよね、あれも常に笑えるんですよね、あの主人公ほんとすげえ大人だよな、高校生ではねえなと、まあ、でもな、あのヒロインはすごい可愛いですね、本当にあんな子が世の中にいれば全員あの子だったら疲れるけどね、ほんといいっすよね、まあ、高校生とかね中学生だったらああいう性格の子が多いかもしれないですね、まだ汚れてないんで、そう、もう18超えたらみんなじゃないけど、汚れが目立つ、はい、ということで、まあね、いろいろ終わってしまうんですよね、まあそんな中でね、そんな中で、まだ続いてるものもあるんでね、まあそんな中で僕が見てて、これ面白いわ、まだ面白いわっていうね、まだ面白いというかね、これからもどんどん面白くなるだろうっていうね、作品があったんで、今回はそれのね、感想について語ろうかなと思ってまして、まあ皆さんはね、多分本当知ってて、もう今も常に連載中なんでね、見てる方多いと思いますけども、タイトルがですね、食撃の相馬っていうね、タイトルなんですけどもね、もう全然知ってますよね、もう、完全にね、あの、少年ジャンプで連載中のね、大ヒットですよね、これ。僕はすごい大好きでして、ギャグがすごい多いんですけどもね、あの戦いになるとすごい真剣に取り組んでて、で、まあ、描き方も、絵のね、その描き方もすごい、綺麗な時もあるし、そのぐしゃってなってるところも可愛いし、特にあの田所ちゃんがだ可愛いっすよね、あれ、あの方言が出る時の、で、これ漫画だと、あの少年誌で見ててこう漫画だとね、なかなか表現力っていうのは想像でやらないといけないんですね、まあ、想像大好きな方にとってはすごい嬉しい、表現がいっぱい入ってるんですけどね、僕はちょっとあのその辺鈍いんで、まあ、そういうのをねアニメで補えたかなっていう、まあ、想像以上の表現力があるんでね、アニメには、でそれ見ててやっぱ田所ちゃんのあの田舎方言がすっごい可愛いんですよね、とかあと崩れる表情、あの試験に合格できるできない、まあ、これはねあのネタバレになっちゃうので、ね、本編の方をご覧いただければいいんですけどね、すごい可愛いね、まあね、ざっとストーリーからいくとね、そのもともとあれですよね、定食屋、下町の定食屋で、まあ、雪平相馬っていう主人公がいるんで、もう直撃の相馬だけにね、相馬っていうね男がいるんですけどもね、あの親父と一緒にね2人であの定食屋を営んでいるんですよね、で、まあ、あのその時はまだ雪平は中学生だったんですけどもね、まあ、高校になる時に、まあ、雪平はその親父の家業を継ぐっていうねことで、あの小さい頃からずっとあのその定食屋で働いてたんですけどもね、ただまあ親父はある境目で、お前ちょっとあの俺が紹介する高校に行ってこいっつって、学校に行ってこいっつって、言われるんですよね、でそこでまあ雪平は ある学園に行くんですけども、まあ、その学園が超有名な料理学校で、あの東月学院っていうね、すごいそのアニメの中では有名な学校でして、まあ、一流のねシェフらが集う、あの卒業生が集う学校なんですけどもね、まあ、ほぼそこから出たやつらがあの有名になってると言っても過言ではないような超有名エリート校ですけどもね、まあ、その代わりついていけないやつはバンバン切られるっていうような学校、まあ、そこに雪平が入学しましてね、そこからがすごい戦いの始まりっていう感じのスタートなんだね。でそこ の孫娘、東月学院の学院長の孫娘 の亡きエリナっていう女の子がいるんですけどもね、まあ、これと、まあ、深いつながりをこう抱えつつもただライバル的な感じで、まあ、エリナ的にはこの雪平のね、その入学した時の発言に対してカチンと来てまして、絶対にその辞めさ退学にさせてやるみたいな感じなんですけどもね、まあね、後にどんどんどんどんこう 交差し合っていくっていう感じなんですけどもね、もう本当ね、いろんなそのキャラが出てきましてね、もう一人として同じキャラがほとんどいないんですよね。うん、本当濃いです。どのキャラもモブキャラも結構わりかし濃いんですよね。でまあなんだろう、モブのその出る回数っていうのはそんな多くはないんですけどもね、まあまあやっぱメインのね雪平が多くなるんでね、その、演出的には、まあでもね、そのなんだろうな、料理そう料理対決がほとんどなんですけどもね、見てるとね本当ね食いたくなるんですよね、腹減るんですよね。だからあの見る方はねちょっとお菓子とかねそういうのを置きながら見た方がいいと思います。本当腹減るんでね見てるだけで、まあその絵自体はリアルな方向性ではないですけどね、ただねなんかうまそうに食ったりとかうまそうに作ったりするんでね、本当腹が減って、俺何度かねそう自分で見ててうわ腹減ったと思って、まあ、飯を自分で作って食ったりとかねしながら見たりするんですよ。それとそれぐらいね腹がね急についちゃう、まあでもね変な時間に食っちゃうとあれなんでっていう方はね、あの水分でごまかすとかね、まあ、水分を太る原因にはなりますけども、まあ僕はねその関係ないんでね、食おうが飲もうが何しようが太らないんで、太る体質ではない。まあその分あの日中があの夏はさっき言った汗を めっちゃかいたりとかするんで、すごいスタミナを消費するんです、早いんですよ。なんであのどんだけ食ったってすぐ消化してしまうような体質なんでまだいいんですけどね、まあすいません、なんかねそういう残すんですよ今度。まあそんな感じなんでね、まあ、そうあの食劇のね相馬をねご覧になる方はねもうぜひともあのお菓子をね大量に摂取しながら、多量摂取しながら見ていただければいいんじゃないでしょうか。俺なんか今回怒られそうな気がするけども、ギャグとして、ね、受け取っていただければねいいんじゃないでしょうか。まあストーリーとしてはねもう本当そこがスタートライン、まあアニメもなんかそんな感じからスタートしてるんで、まあそこから本当に回を重ねていくっていう感じなんでね。でまあジャンプの方はねもっと先に進んでるんで、ジャンプを見られてる方からしてみればね、この当初を見直すっていうのもね、でさらにはその声が入った状態とかね演出が入った状態で見るには本当もってこいだと思いますよ。でね雪平相馬のね声がねすごいあの人なんですよ、レッセオキリト君ね、キリコさんのね声にずっと一緒の方なんでね本当にいいっすよ。あのなんだろうやっぱねすごいんですよ、ギャグの仕方がうまいんですよね、あの方は。ちょっと名前出てこないの俺ね、ほんとね声優さんの声がねほんと出てこないんですよね。でもパッと突然出てきたりとかして、あその時はそうなんかね日中仕事とかしてる時は名前出てくるんですよ、あの声優さんだ、それああいうあの声優さんの話をしなきゃいけないなとか言って思ってんですけど、でいざこうやって時間が経ってやり始めるともう忘れてるんですよ。ほんとね、あそう松岡さん、ようやく思い出した、危ね危ね、そう松岡さん俺すごい好きなんですよ、 SAO からすごい好きで、まあ、他にもねいろんな、まあ、やって見えるんですけどもね、大体でもあの人がやってるアニメは見てることが多いですよね。だって声のね変え方はまあ微妙な位置なんですけどもね、頑張ってらっしゃるとは思うんですけど、でもねあのギャグはね本当面白いです、ギャグいいっすよ本当に。ダンマチもそうだね、ベル君もそうだった、松岡君ってすごい面白いんですよ。あのなんか驚きがあった時のあの表情の声がすごい好きでしてね、まあ泣き顔は大体一緒なんですけどもね、驚きがねたまらないです、笑っちゃうんですよね。あと誰だ、そうあのザーさんですか、あの人がやってる声のアニメも大体見てる、ニセ声もそうですしね、やっぱなんかやっぱ見ちゃうな、とかあとトマツさんの声とかね、あれ俺の青春ラブコメは間違ってるか、あれもなんだっけ、モブじゃないけど主人公の中学校時代の同級生かの女の子でね、ある会議の時にマジ爆笑しました、ね、それあるとか言って、それいける、それありかもみたいな、なんつうんだろう。あの声が、あ れがねすごい笑っちゃったなっていう、お前ちゃんと仕事しろよっていう、あれ好きだったなっていうね、まあ、だいぶ話のね方はこういう風に話が逸れてくるんですよね。でも好きなことを語り始めるとどんどんどんどん溢れてきちゃうんですよね。これがね、まあ、あの聞いてくださってる方にはどういう風に捉えていただけてるかわかんないですけどもね、自分はものすごい楽しんでます、自分だけかもしれないですけど、もうそんな感じでね、まあ、ちょっと話をちゃんと戻して、そう、直撃のソーマンっていうね、結構見られてる方は多いんでね、まあ、そんなに話すことはないんですけど、でも少年ジャンプが基本僕のスタートなんでね、見てて、結構そのジャンプで気になったやつでアニメ化されるってなると気になって見てて、そう、他にもね、あのサンデーとかマガジンとか、あと月刊時計とかいろいろあるとは思うんですけどね、でも見て調べると、あ、そっち側のやつなんだとかっていうのはね、あとガンガンとかね、全然そっちの方読まないですよ、でも見てみるとその原作がそっからとかね出てるとかね感じなんで、結構驚きがありますね。ライトノベルだけではないんだっていうのがね、そう、また話それますけど、ここでそれますけども、あの断末終わっちゃったんでね、もう何を俺楽しみに生きりゃいいんだっていうねってことで、まあ僕は前回ね話した時に、あの単行本じゃない、あ、単行本か、ま、漫画か、漫画本を今4巻ぐらいまで出てたんで、あの大人買いで一気に買ったんですけどね、もう面白いっす、早く続きが買いたいくてしょうがないっていう、どんどん出してくれっていうね、あれ多分なんだろうな、2期あるような気がするんですけどね、原作が進めばの話ですけどもね、それはすごい楽しみ、まあまあただね、7月過ぎりゃね、新しい夏アニメが始まれば僕の楽しみなワーキングとはのんのんびより、前回の放送でも言いましたけど、その2つをね生きがいに頑張れるなと思って、まあただどうだろうな、その間ぐらいになると、あの新しい車が来るんで、ちょっとまた車の方にイジイジイジイジってなってしまう可能性があってね、アニメを見る時間がなってしまうかもしれないですけどね、まあでも負けじと両方両立して頑張っていこうかなと思って、まあ仕事もねちょっとプライベートの仕事も、仕事の方もかなり忙しいんでね、残業続きなんで、ちょっと見る時間が異なってしまったりとか、下手したらちょっとこのラジオ放送も微妙になるかもしれないですね、忙しくなってしまうと、まあ、土日もフル活用でいろいろやりたいことにも増えるだろうし、結構あのぼっちでもやることが多いんでね、ほんと大変ですね、まあでもアニメはこれからもね見続けれる範囲内で見続けていこうかなと思ってるんでね、ただまあ皆さんが期待しているそのアニメが見れなかったりもするだろうし、偏っていく可能性はありますけどもね、引き続きね、まあ、応援ではなくて、なんだろう、暇つぶしにっていう程度でいいんでね、聞いていただいて、まあ、なんか暇つぶしにちょっとコメントしたろうかなっていう方がいればね、まあ、それでも全然十分なんでね、僕はそれで嬉しい。あ、そう、そう、コメントで思い出した、コメントで思い出した。あのね、ツイッター、僕ね、2つのアカウントをこう行き来してて、激おこぷんぷん丸の方で常にあのアカウント開いてるんですけどもね、そっちの方でね、ゲーム系の今の心境状況をアップしてるんですけども、で、まあ、ついこの間ね、そのアカウントをそのうずら川の方に切り替えた時に、はっって思いました。まあ、結構ね、フォローしてくれる方が増えましてですね、その同じ業界の、ラジオの業界の方々が、ありがとうございます。まずありがとうございます。で、そんな中で、いつも、なんだろう、このラジオを拝見させていただいてますっていうね、コメントが来ててね、まあ、なんだろうな、鳥肌立ちました、マジで。いつもそういうコメントが来るんですけどもね、なんかね、やっぱ読むと嬉しいです、内容が書かれてるんでね、すごいなんか、やっててよかった、雲式じゃね、なんかねすごい嬉しかったです、本当にくださった方ありがとうございますね、でも最近ちょっと久々に来たかなっていう感じだったんでね、結構くださってる方はまあ常にくださるんですけどもね、まあ僕の方がねちゃんとアップ時間通りにしてないとかね、予定通りにしてないとかしてるんでね、ちょっとそれ聞いてる方もね、そのおい今日アップしてねえのかよバカ野郎みたいな感じで思われる方もおると思うんでね、大変申し訳ないと。お待たせいたします。お待たせいたします。はい、すいません。本当にすいません。 っていうね感じなんですけどね。本当にでもね、コメントくださった方ありがとうございます。そして申請をくださった方ありがとうございます。嬉しい限りですが、あまりうずら川の方のアカウント開いてなかったもんですからね、それはちょっと大変申し訳ないなと思って、基本はね、激おこぷんぷん丸の方で今日こんなゲームしてるって、なんかこんだけやりましたみたいなことアップしてるんでね、まずそちらの方も見ていただいてね、やってる同じゲームやってる方がいればね、なんか情報いただければ、攻略はこういう風にするんだ、僕は結構そういうシビアに攻略とかね見ながらやってるわけでもないんでね、ただ今の既存のキャラクターでどこまでいけるかっていうのでね、頑張っているだけなんで、頑張ってるってわけでもないですけど、ただポチッと押してポチッと押してみたいな感じなんでね、今そのままゲームの話に入ってますけどもね、で今ラブライブのスクフェスか、スクフェス、ラブライブのスクフェスの方がまたねイベントやってまして、ほのかちゃんイベントなんですけどもね、まあ、無事にね、ポイントでまずゲットできる SR、桃太郎版のね、ほのかちゃんなんですけども、ゲットできまして、で、今、ランキングをせっせかやってるんですけどもね、今ね、まだ1枚以内入ってるんで、もう今回3枚取りできるかなっていう、頑張ればいけるかなっていう状態なんですけどもね、なんで今回は3枚取りを狙ってるかっていうと、進化覚醒させると元のあれが消えちゃうじゃないですか。で前とかのはまあそんな推しメンっていうようなキャラクター、推しメンって俺が言うと本当にガチだな、ガチ勢だなって思われちゃうんですけど、そういう言い方した方が分かりやすいかなということを使わせてもらってるんですけどもね、前回まではまあいいかなっていう感じだったんですけども、こうその衣装的なものがですよ。でも今回はなんか桃太郎でちょっとね、ほのかで桃太郎でっていう特殊な衣装なんで、いつも特殊な衣装なんですけど、今回は今回でちょっと僕的には変わった衣装だなっていうことで、進化前と覚醒後取っときたいなっていうのもあって3枚撮りを目指してるわけなんですよ。ただ問題がありまして、その問題というのは今度ね SAO の方もイベントが来ちゃいまして、イベントがダダかぶりなんですよね。でそんな中で SAO はアニメを見てる最中にポチッと押して、オートでやればポイントは稼げるので、いいかなっていう感じなんですけども、ただラブライブのスクフェスに関しては見ないとできないんでね、音楽に合わせてやっていかないといけないんで、だから結構仕事の休憩中とか昼休憩とか、あと寝る前の1時2時間前にガーってやってポイントを稼いでるわけなんですけども、だそんな中で1枚以内に収まればいいんですけどね、もしかしたらあぶれちゃって2枚しか取れなかったって結果的になってしまうかもしれないですけど、でもゲットできればいいんでね、あとはその苦にならない程度に楽しみながらっていうのが僕のモットーなんで、苦になったら飽きちゃうんでね、何点か飽きてやめてしまったゲームもありますけども、基本は楽しまなきゃいけないし、でスクフェスを始めた理由は全然違うんでね、そのキャラクターが大好きだからとかというわけではなくて、反射神経を鍛えたくて始めたわけなんですよ。もうこの年になると結局脳みそってどんどん衰えていくわけじゃないですか。でそんな中で少しでも脳の衰えを抑えるために何かしようと思って、で脳トレとかそういうのもあるんですけど、あれ結構僕はまつぼらないんでね、飽きてしまうんで、で自分の中で考えたやつで、今せっかくねゲームとかで楽しんでるんだったら、そのゲームを使って鍛えれるような、自分の思い込みなんですけどもね、これは脳にいいだろうと思い込んでやってるだけなんですけども、って言った時にこのスクフェスがそういうあったなということで始めたわけなんですよ。がっつりハマってしまってるわけなんですけども、でも結構その最初の当初と比べるとね、イージーしかクリアできなかった僕がですよ、今3、4ヶ月以上経った現在はもうエクストラね、エキスパートをね、余裕じゃないですけどねクリアできるようになりましてね、もうずっとエキスパートしかやってないんですけども、それぐらいまで成長できてね、で指の動きも早い、結局脳からの伝達で指は動いてるわけなんですから、脳を鍛えとかないと指がつまらない、やっぱやってる最中もね、たまにあるんですよ、脳はここ行けって言ったのに指がついていかないとかね、いろいろあって、やっぱ反射神経って大事だなって、やっぱ日常でも使う神経ですし、仕事中も使うし、特に危険な時に俊敏に動きができるように、 しときたいなという、まあ、車乗ってればね、もしかしたら人を跳ねてしまう可能性もあるし、まあ、そういう時にスッとこうスッとこう回避できるようなね能力、とか、あと、いかに煽り運転してくるやつを煽り返したろうかっていうところで、うまいハンドルさばきが必要かなっていう、アクセルさばきが、まあ、それもやっぱ反射神経が必要なんでね、そんなところに使うなって話なんですけども、まあ、とかね、あと仕事でもやっぱ僕ね、昔その機械に挟まれたって、指を挟まれたって言って大怪我をしたっていう、のもあるんでね、まあ、仕事中でもやっぱその反射神経で危険をこう察知した時にすぐに対処できるようなねことで、まあ、脳にその刺激を与えれるようなものって言って、まあ、始めたわけなんですけどもね、まあ、そういうのも踏まえた上でやってるんで、まあ、続けれるような内容のものが一番いいんでね、楽しんでるわけなんですけどもね、まあ、そんな中でね、ただ楽しむ中で、まあ、イベントとかそういうのがあれば、まあ、そういうのにも挑戦していこうかなっていうね、美味しいところいっぱいあるっていう。ただまあこういうのをやり始めると完全ぼっち化なんでね、もう ぼっちに耐えれる精神力の持ち主しないと無理だと思いますよ。本当に僕はわりかし群れるよりもぼっちの方が好きなんで、群れるのはもう本当年数回でいいっていうね、基本はぼっちの方が行動しやすいんでね、僕はもう気を張り巡らして気を使いすぎちゃうクソな野郎なんで、疲れちゃうんですよね、多人数でいると、まあ、せいぜい2人3人ぐらいがベスト、まあ、これ毎回言わせてもらってるんですけどね、そういう話になった時には、なんで基本ぼっちがいいんで、もうこういうねゲームはもってこいなんですよ。楽しいんでね、まあオンラインゲームもやってたんですけども結構きついです。本当に結局相手のことを考えながら動きしないといけないんで、でこっち下手くそなんでね、結局プロの方に合わせれないといけないわけなんですけども、辛いですね。前なんかネットゲームやってた時、小学生か中学生に罵倒を浴びせされだったっていう、あれリアルだったらガチで締めてるんですけどねいやそんなこと言ったらいかんですけど、まあそういうのもあって、あこれ合わねえなと思って、一人でやれるぐらいのものが一番楽だな、気使わなくていいんでね、やりたいようにやりたい放題っちゃやりたい放題ね、一人の、まあ、ほんとちょっと楽ですね、で、まあ、話戻しますけど、あとモンストの方で、歩きましたよね、アポロと信長の神か、僕信長をね初期に手に入れてそのまま使わずじまいで眠ってたわけなんですよ。で今回神かが来て速攻で素材もあったんで速攻でやったりました、速攻で、ですぐにタスカンしてやったわけなんですけど、めちゃめちゃ強いっすねあれ。ほんとなんか友情コンボがありえんような強さを持ってる内容でして、でまああれは変わんないですね、必殺技はね SS はあれは変わんないですけど、あれは使えるし、でほんとあれダブルね、もっとしトリプルもっと欲しかったんですよね。アンチダメージウォールは持ってて、で神キラー M かかなんか持ってんもついたんですけどね、新たにあそこをねアンチ重力バリアにしてほしかった、もしくはアンチワープとかね、そっちの方が使えるじゃんって思ったんです。神キラー M なんて何に使うんだって思ってね、まあ神戦の時に使えばいいと思うんですけど、僕そういうのも気にせずに、そういうところを気にせずにやってるんで負けまくるんですけども、本当に気にしろよって話なんですけども気にせずやってるんでね、まあそんな感じでね、日々そういうゲームを時間さえあればやってるっていう状態なんですけどもね、これからちょっとねこの後僕はちょっと車のイベントを、車のまあ某タイヤショップの方に知り合いがいて、ちょっと車のイベントについていろいろと協力してほしいということの依頼があったんで、まあこの後僕は出かけるんですけどもね、その車を担いでじゃねえか、車に乗り込んで行ってくるわけなんですけどもね、まあその辺は多分ツイッターの方でアップできれば、写真を撮ってアップしておこうかなと思うんでね、激おこぷんぷん丸の方で見ていただければ、はい、あると思いますはい、ちょっと古かったっすね、もう古いんでね、僕30なんで、古い人間です。さらに年いってる方は申し訳ありませんけど、僕はわりかしそっち組に入ったんでね、周りからねジジイって言われてもしょうがないっすね、でも言われないっす、僕見た目が本当童顔なんで、残念ですね、年相に見られたいですけど、ね、未だにコンビニ行ったらタバコもらって買ったらね、免許証見せろこのクソガキって言われる、クソガキとは言われませんけど、もう目がそういう風に疑ってやまない、本当につらい、 いつになったら僕は大人になれるんだと、まあ、こういうことを卒業すれば大人になれると思いますけど、まあ僕は永遠の18歳でいきましょうかね。うん、見た目が童顔なうちは18歳で通ると思うんでね、まあ、ヒゲさえ剃っとりゃいけるだろうって。あ、今日ヒゲ剃らないか。はい、ということでね、今週ちょっと長いですけども、まあ、日常系は僕自身のディスリーですね。僕をディスってますのと、あと、あ、そう、アニメは食劇の相馬、まあまあ、現在まだ連載中なんでね、見てる方は、ジャンプの方で見てる方はあれですけどもね、ただまあ結構先まで進んでるんで、まあ、アニメで、声優さんとかがね、あとモーションがねすごい彼に機敏にやってらっしゃるんでね、まあ、そちらの方と照らし合わせながら懐かしいなっていう感じで見ていただけるのもよしですし、これからアニメ見ようっていう感じの人はね、ぜひこういった楽しいものから見ていただければね、いいと思いますし、まあ、ただしこれを見る際は周りに食べ物を十分置いてから、ご覧になってください。そしてブクブクとね、お肉をつけていただければいいかなと思います。うん、いいですよ。でもね、夏はね、ほんとちょっとね、体力つけとかないといけないんで、十分食べてくださいよ。熱中症とかね、体力不足で倒れてしまっては何の意味もないんでね、これを機会にもりもり食べて、で冬は抑えりゃいいと思います。夏はいっぱい食べて倒れない体を作って、で動けばいいと思うんでね。ただじっとはしといたらまずいんでね、僕みたいになってしまうんでね、あ、僕みたいになって偏頭痛とか起きてしまうんでね、食べたらそれなりの運動はしましょう。はい、ということでね、次回もまた、まあ、こんな感じでやっていければいいかなと思うんでね、ちょっと多分前回までの放送よりは僕のこの語り方がちょっと変わってると思うんでね、まあ、そこも聞きながら、楽しんでいただければ良いと思います。それではまた次回、さよなら。